御言葉を持って祈りたいと思います。祈りの姿勢をとってください。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を罪禍のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。アーメン。天のお父様、あなたがイエス様を私たちに与えてくださいました。神の子が私たちに与えられる、なんということでしょうか。神の子が罪とされる、なんという深い、深いというにはあまりに軽い言葉です。言葉は軽いです。主よ、そのことを表現する言葉は今地上にあるでしょうか。罪のないものが罪とされ、尊いお方が罪とされる。それによって私たちは癒されました。あなたは苦しみを受けられましたけれども、その激しい苦しみの後を見て満足してくださいました。あなたはその喜びのゆえに私たちをあがなってくださり、そしてそれは私たちを喜びで満たしてくださるためであることを感謝いたします。この受難週の金曜日、ここに集めてくださって感謝いたします。あなたの御言葉を主よ、これからいただきます。どうか私たちの心を整え耕し、その植え付けられた御言葉によって私たちを養い、私たちがその実を結ぶことができますように。これからの時を主よ、あなたの御手に委ねます。私たちの主、ほふられた子羊であるイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ではメッセージに移ります。今日は金曜日ということで、復活の、イースターの前の金曜日、その日がイエス様が十字架にかかられた日です。ユダヤの一日は夕方から始まりますので、私たちの暦では木曜日の夕方、日が沈んだ頃から、あのゲッセマネの園に行かれて、そしてそこで捕らえられ、その夜の間に尋問を受け、垂れ回しにされて、そして朝その十字架を背負われてカルバリの丘へ行きました。朝9時ぐらいに十字架につけられて、そして大体12時ぐらいまでに全地が暗くなり、そして午後3時に、最後の叫びを持って息を引き取りました。イエス様は、そのようにして、その金曜日という一日を通して苦しみ抜かれ、恥ずかしみを受け、そして、亡くなりました。教会ではその、受難週を、そういうイエス様の受けた苦しみということで、語られるんですけれども、今日は、その喜びの面についても、語りたいと思います。今、御言葉を読んだ箇所で、彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。彼はその激しい苦しみによって植えられた種の実を結んで、その実が豊かに豊かに育っていくのを見て満足されるんです。イエス様が十字架にかかられて死なれたのは命を与えるためです。復活の命です。そしてその命が、その光が押し寄せる洪水のように私たちを包んで、そして全く命によって包まれ、命の歩みをするようになるためにイエス様はご自分の命を差し出されたんです。そういうわけで、確かにイエス様はとても苦しまれました。確かに、悲しまれました。しかしその後、 満足があるんです。今の時代、イエス様が十字架にかかれた後の現在、その満足の時代です。喜びの時代です。ヨハネの福音書の16章を開きたいと思います。ヨハネの福音書16章、ここはイエス様が十字架にかかられる前の晩の弟子たちとのやり取りが書いてあります。イエス様が十字架にかかられる時に、かかられる前の日に、私は世を去っていくということを弟子たちに告げます。結構その前々からイエス様は、私は十字架にかかるということを言ってるんですけれども、このお弟子さんたちはその前の晩になってもまだ悟らず、イエス様の言ってることがわからないというふうに言ってます。読む箇所はヨハネの16章の、どこからにしましょうか、19節から24節までを読みます。では、まだ開いてない方は、どうか耳を傾けてください。私が読みます。ヨハネの16章19節から24節。イエスは彼らが質問したがっていることを知って彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。しかしまたしばらくすると私を見る、と私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方は泣き嘆き悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女が子を産む時にはその時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。あなた方にも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。とりあえずここまで区切りたいと思います。弟子たちはイエス様の言っていることが分かりませんでした。イエス様はしばらくすると私、すなわちイエス様、私を見なくなる。しかしまたしばらくすると私を見るようになる。このことの意味が分かりませんでした。イエス様は十字架にかかろうとしておられて、そして死んで葬られようとしていたんです。イエス様は確かに死なれます。もうお弟子さんの目から見て完全に死に尽くされたんです。差し通されて、そして血と水が脇腹から流れ、槍で疲れても動かず、脈は止まり、もう目も白目を向いていたことでしょう。そのようにして完全に死んだのを弟子たちは確かに見たんです。確かに弟子たちはそれを見て絶望しました。もう自分がそれまで付き添ってきた3年半の間は無駄だった。この方こそ私たちを解放してくださると思っていた。でももう死んでしまった。もうおしまいだ。そのようにして悲しみました。そして世は喜びました。そのイエス様を邪魔だと思っていた宗教の指導者たち、彼らは喜びました。これでやっと邪魔者がいなくなった。やっと俺たちのその平和が、俺たちの望むままが成し遂げることができる、そういうふうに思っていたかもしれません。しかしここで終わりではないんです。今は悲しみがあるが、もう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされ、そしてその喜びを奪い去るものはもうなくなる、そういうふうに言われます。私たちは生まれながらのこの性質を持って世の中生きていくとき、 人一人に与えられている能力は違います。そして人間完全でないので、いずれ壁にぶち当たります。それはどんな人でもそうです。それまで生きてきた、その自分の身につけてきた生き方、自分なりに築き上げてきた人生のマニュアル、そういったものはいずれ、役に立たなくなる時があります。そのような時、私たちはチャンスが訪れます。救いというのは、自分という、ものを、主とする生き方から、キリストを主とする生き方に転向することが救いになります。自分が生きてきた生き方をやめ、それは一旦十字架という死に明け渡して、そしてキリストに生きていただくという、その生き方に転換することがまさしく救いです。イエス・キリストは永遠に生きておられるお方であり、そして人間には間違いや罪がありますけれども、イエス様にはそれがありません。そのイエス様に生き方の主を、自分の王座を明け渡す、その時に私たちの喜びが満ち溢れます。それは世のもたらす喜びとは違い、全く平安です。ですから私たちが患難の中にあったとしても、 世が奪うことのできない不思議な平安、不思議な喜びで満たされることがあります。それは皆さんの心の内に、霊の内にイエス様が生きておられて、そのイエス様が喜んでいてくださるから、そのイエス様が導いてくださるから、羊飼いとして先を進んで、その危ないところでは無知と杖を持って皆さんを導いてくださるから、だから私たちの心はどんな時でも平安になり、そしてその平安が世のどんなものも奪うことはないんです。続けて23節から読みます。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。アーメン。イエス様が、十字架に書かれたのは、そのイエス様の苦しみの実りを見て満足するという目的が最初に、説明した通りですね。それはイエス様の側からしても満足ですし、人の側からしても満足であり喜びです。今読んだ箇所、求めなさい、そうすれば受けるのです。私たちは神様によく求めますね、祈りますね。それは何でか、それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためですと書いてあります。私たちの喜びが満ち満ちたものとなることがイエス様の望みであり、それこそ十字架に書かれた意味であります。イエス様が喜び、私たちが喜び、イエス様と私たちが一つになって共に常しえに住まうこと、そのためにイエス様がわざわざ人間の世界に降りてこられて、そして死の定めに、罪の定めにある私たちをそこから救い出して、共に天のところに座させてくださり、そして常しえに教会と花嫁という結婚生活を楽しむためです、喜ぶためです。ですから私たちは喜んでこの世の歩みを、一日や一日歩んでいきたいと思います。最後にもう一箇所御言葉を読みます。これは開かなくて結構です。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせず、十字架を忍び神の御座の右に着座されました。アメン。イエス様はご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものとせず十字架を忍びました。そうして神の右に着座されたんです。そうです。喜びのゆえにです。 神様が望んでおられるのは、私たちが喜びに満たされること、満足すること、そのことです。私たちの喜び、私たちの満足がイエス様の喜びであり満足です。それはちょうど夫婦関係にも似ています。夫にとって妻の喜び、妻の満足が夫の喜びです。パワーの源になります。妻が喜んでる姿を見るともっともっと頑張れる、そういう、それが男みたい、男っていうものです。ですから私たちもますます求めていいんです。求めなさいって、ヨハネに書いてありましたね。求めて、そして喜びが満たされること、そのことを求めていきたいと思います。では、最後に一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたが十字架にかかられたことを感謝いたします。私たちが死から、罪の法則から解放され、永遠の命が与えられるためでありました。私たちは今それを受け取っていることを感謝いたします。あなたは今日の御言葉で求めなさいと言われました。そうすれば私たちは求めます。ただしよ、私たちがあなたの御言葉を私たちの内側に豊かに住まわしてくださいますように。私たちのうちに御言葉が豊かにあれば、何でも求めるものは叶えられるとあなたはおっしゃいました。どうかあなたは御言葉の通りに私たちの一日一日の歩みをなさせてください。私たちが信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離すことのないように、このイエスこそ私たちの主です。それまで自分自身が主として生きてきました。しかし私たちはそのような生き方はいずれ挫折してしまいます。現に挫折してきた経験もあります。誠の主であるイエス様から目を離さずに歩む人生こそ挫折のない人生であるかと感謝いたします。なぜなら主よ、あなたはすべてのことを働かせて益としてくださり、最終的には御子の御姿へと整えてくださるからです。御子の御姿となること、それが私たちの目標です。私たちが御子の姿に変えられるためには、私たちはいろいろなところを通るかもしれません。しかしそれらすべては益であります。なぜなら私たちはイエス様に似たものとされること、それがすべてのすべてだからです。今日のこの御言葉を感謝いたします。あなたが十字架に書かれたことを私たちは覚えたいと思います。感謝します。この祈りを愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。